続けて、本日の聖書の箇所を開いてお読みします。聖書の箇所は、ヨハネの福音書6章の22節から29節。ヨハネの福音書6章の22節から29節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書の185ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書6章の22節から29節。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ、人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？イエスは答えて言われた。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。それではこの箇所より、生きる目的と題しまして、近藤義牧師による説教です。
追っかけと呼ばれる人たちがいます。追っかけというのは、熱狂的なファンとして、歌手であったり、芸能人であったり、有名人、スポーツ選手、そういう有名人に会うために、どこまでもどこまでも追いかけていく、出かけていって、そしてそのためにもお金を使うことも厭わない。時間も休暇を全部そこに捧げる。それこそ日本全国どこまでも追いかけていく。韓流ブームがですね、沸き立っている頃には日本全国どこにでもどころか、隣の国にまで出かけていく。アイドルという言葉があります。これ、先週でしたでしょうか？ジェロムさんと話していたんでしょうかね？私、アイドルっていう言葉について。話してましたっけ？話してない。誰と私は話したんでしょうか？アイドルという言葉について。日本でアイドルというと、アイドル歌手とかですね。アイドル、テレビに出てくる芸能人のことをアイドルと呼ぶわけです。でも英語ではですね、そういう人たちのことをアイドルとは呼ばないで、あくまでも、例えば歌手であるならば、あくまでもシンガーですよね。あるいは俳優であるならばアクターとかアクトレス。小山さんと話しました？私、話してない。誰と話したんでしょうね。私、独り言言ってたんですかね。車の中で話したっていう記憶があるんですけれども、このアイドルという言葉、なんで英語ではですね、英語圏では歌手とか俳優のことをアイドルと呼ばないか、その理由は明白だと思うんです。なぜならば、アイドルというのは偶像という意味だからですね。偶像。日本語に訳すと、このアイドルは偶像という意味です。まさに追っかける相手を偶像として祭り上げて、どこまでもどこまでもついていこうとする。それは確かに何かの信仰に近いものかもしれません。 私たちが今日開いている箇所に描かれているのは2000年前の追っかけとも呼ぶことができる人々の姿です。彼らが追いかけていたのは誰か。もうこれはもう答えは明確です。イエス・キリストです。彼らはイエス・キリストを追っかけていたんです。イエス・キリストの人気はどんどん高まっていました。この場面に至るまでにももうすでにイエス様の人気はどんどん高まっていて、そしてまるでですね、もうその人気が爆発するかのように頂点に達したのがこの直前の出来事、正確に言うならば今日の箇所の前日前の日に起こった出来事でした。噂が噂を呼んで、とにかく人々はイエス様に会おうとして押し寄せていました。そんな人々の前で行った不思議な奇跡の技、空腹を抱えてイエス様のもとにやってきた人々のその腹をたった5つの大麦のパンとたった2匹の小さな魚だけしかなかったはず。しかしそれを増やすことによってその人々の腹を満たした、空腹を満たした、そんなイエス様のその技がもうイエス様の人気を不動のものとした、不動のものとしたという言い方は正確ではありません。もう彼らの中でのその人気を頂点にまで高めたんです。もしイエス様にイメージ戦略のアドバイザー、とにかく今はですね、テレビに露出する人たちもいかにイメージ、良いイメージを抱かせるか、何か新しい商品を売り出すにしてもどのようなイメージをつけるかによって、その商品の質自体そのものよりも、その人物そのものよりも、どのようなイメージを相手に抱かせるかによって成功が決まると言われる、そんな時代、もしイエス様にイメージ戦略のアドバイザーのような人がついていたならば、こんなアドバイスをしたかもしれません。イエス様、チャンスです。この熱を冷ましてはいけません。さあ、今のこの評判を大切にしながら、彼らファンたちを失望させることのないように、彼らが望むような行動をして、振る舞いをして、態度をとって、彼らが望むような言葉、彼らの心をくすぐるような言葉、人心を掌握することができるような効果的な言葉を口にし続けましょう。そんなアドバイスをしたかもしれないと思うんです。でもイエス様は全くそのような振る舞いはされませんでした。今日の箇所では、私たちはそれぞれの思いを持ってイエス様のもとにやってきた追っかけの人々の期待と、イエス様が語られる言葉、答えられる言葉とが真っ向からぶつかっている。そんなことに気づきます。今日の説教のタイトルには、生きる目的と大層なタイトルをつけましたけれども、でも確かにこの箇所でイエス様が語っておられるのは、問いかけておられるのは、あなた方は一体何のために生きているのか、このテーマではないかと思うんです。さあ、今日もご一緒に聖書の言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今日も主には二つの点で、イエス様の言葉から二つの点を抜き出して考えていきたいと思います。第一点目は、パンを食べて満腹したから。パンを食べて満腹したからということ。第2点目は、永遠の命に至る食物のために。永遠の命に至る食物のためにということ。さあ、第1点目はパンを食べて満腹したからということですけれども、改めて今日の箇所の初めの節、22節をご一緒に確認したいと思います。22節、このようにこの箇所は始まります。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。湖の向こう岸というのは、イエス様があの 奇跡を行われたそちら側の岸ということです。その岸にいた群衆たちは、そこには小舟が一隻だけ残っていた。まあ、彼らは弟子たちが船に乗り込んで向こう岸に渡っていこうとしているのを知っていました。眺めていました。でも夜になるまでイエス様がその船には一緒に乗り込まれなかったこと、イエス様が一人でその船に乗って同じように弟子たちを追いかけては行かなかったことを彼らは知っていました。彼らは次の日もイエス様を探してやってくるんです。まだイエス様はこちら側の岸にいるはずだ。さあそのイエス様を見つけ出して、もっともっと不思議な技をしてもらおう。見せてもらおう。でも彼らはイエス様を懸命に探しても見つけることができないんです。ただ単に奇跡の、不思議な奇跡の技を見せてもらいたい、またパンを食べさせてもらいたいということだけではなく、前回の箇所にあった通り、彼らの期待はイエス様を王として祭り上げて、自分たちイスラエル人の独立を達成したい、非常に政治的な理由もそこにはありました。でもイエス様はどこをどう探してもいないんです。隠れるところなどないはずなのに、どうしたことか。もし群衆がですね、前の日のまま、前日のままの人数が残っているとするならば、1万人余りの人たちが血眼になってイエス様のことを探し続けている。まあ何人かが半分ぐらいが帰ったとしても、まだまだ5000人ぐらいがですね、イエス様のことを探し続けている。そんな状況がここにあるんです。探して探して探して、懸命に探し回った結果、彼らが至った結論は、イエス様はどうやらもうこちら側にはいない。まあ、そのような結論に達した彼らのところに向こう岸からの船が数隻やってきたというんです。続く23節。しかし主が感謝を捧げられてから人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず、弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。まあ、ちょうどそこに小舟がやってきた、船がやってきた。まあ、小舟といってもですね、おそらく当時の船は漁師たちがしっかりとですね、何人でも乗ることができる船ですから、十数名、二十名、まあ、それぐらいが乗り込むことができる船だったと思いますけれども、彼らはですね、もうその船に殺到して自分たちを向こう岸に渡してくれと言って、さらに今度は湖を走りながら、船を走らせながら、向こう岸のカペナウム、まあ、イエス様がよく滞在をされていたカペナウムの町まで、彼らはやってきたというんです。まさに追っかけです。果たしてそこで彼らはイエス様を見つけることに成功したんです。そんな彼らがイエス様に向かって語りかけた言葉が記されています。25節。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？先生、いつここにおいでになりましたか？どうやってこちら側に来られたのですか？お弟子さんたちが船に乗り込んだのは私たちも知っています。でもあなたは私たちと一緒にいたはず。でもどうやってここに来たんですか？まあ、こう尋ねながらも彼らの期待は最高潮に再び達しようとしているんです。さあ、またイエス様が何か不思議なことをしてくれるに違いない。私たちの目の前で、再び。先日、一週間前に、永田道夫君が転入会の証をしてくれましたけれども、今週末に発行される月報で、その証も掲載されることになります。教会員の方々は、先週の例会ですでに直接その証を聞かれたはずです。それ以外の方も、今週末のその月報、来週の日曜日にはその月報でその証を読むことができます。その証の中で、道夫君が、 人の期待に応えようとし続けて良い人であり続けようとした結果疲れを覚えた。そんなことを証ししてくれました。正確に言うならば、千葉の教会から4年前に送られたからには、千葉の教会をがっかりさせてはいけないし、盛岡の教会にも受け入れていただいたので、常に良いクリスチャンでなければいけないというプレッシャー。絶えず良いクリスチャンでなければいけないというプレッシャー。人々から向けられる期待。向けられていると勝手に思い込んでいる期待。いろんな形の期待が取り囲む中で、それに応えなくては。確かに期待が向けられること大切なことです。これも何回もお話ししているように思いますけれども、もし私たちが子供に対するときに、ああ、私は別にあなたに期待してないから、とですね、もし子供に語りかけるとするならば、期待されていない。そのように受け止めた子供は無気力になってしまう。何に対してもですね、頑張ろうと思えなくなってしまう。そのようなことが起こってしまいます。期待というのは大切なことです。でもそれが過度な期待、また期待に応えようとすることがプレッシャーになり、そのことにがんじがらめに縛られてしまうとするならば、あるいは偽りの自分自身を演じることに自分のエネルギーを注いでいってしまうとするならば、それは大きな大きな重荷となってしまいます。この時イエス様にも大きな期待が向けられました。しかしイエス様はこの人々をがっかりさせてはいけない。期待に応えなければいけないとは考えられなかったんです。どうやってイエス様あなたはこちら側にやってきたんですか？船には乗っていなかったはずなのに、いつの間にこちら側に来たのですか？そんな質問が向けられているんですけれども、イエス様はそのような人々の質問には全く答えようとはせずに、口を開かれるんです。26節をご一緒にお読みいたしましょう。ヨハネの福音書の6章の26節。はい。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様のこの答え。イエス様のこの答え。先ほども挙げたですね、もしイメージの戦略家みたいな人がいるならば、イエス様そんな言い方ないでしょう。聞いてるんだから。どうやってイエス様来たんですか？もっと丁寧に自分が湖の上を歩いてきたと。そのように答えたらいいじゃないですか。あるいはそれがびっくりさせてしまうならば、そこは濁しておいて。弟子たちと共にいたくて来たんだよ。弟子思いの姿を見せたらいいじゃないですか。そのようなアドバイスをですね、したと思うんです。でもイエス様は、全くどうやって来たか、いつ来たか。そのようなことに、質問に対して答えようとはせずに、しかも誠に誠にあなた方に告げます。私がこれから語ろうとしていることは真実です。イエス様のあの大切なことを述べる前に使う、誠に誠にあなた方に告げます、この言葉をまず語りながら、イエス様を求めてやってきた人々のその本質、そのうちに抱える思いというものをズバリと言い当てるような、そんな言葉を発せられたんです。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。印を見たというのは、救い主としての証拠。あなた方が私を求めているのは、救いを願って、私が救い主であることを信じてやってきたのではない。あなた方はあくまでも再びパンを食べたい。 空腹を満たしたいと思ってやってきたに過ぎないと。ある意味ですね、冷たくも思えるようなそのような言葉を発せられるんです。冷たいようにも思えます。でも人々の求めるものの本質をズバリと言い当てている言葉です。イエス様はこう言いたいんです。結局あなた方が私を探しているのは私自身を求めているのではない。自分のこの空腹が満たされること、自分の願いが叶えられること、自分が抱く不安がなくなること、自分の安定、自分の約束された将来、未来、この世の成功、自分の夢の実現、あなた方が求めているのは結局自分という偶像に過ぎない。結局はあなた方がうちに大切に抱えている自分というアイドル、偶像を満足させるために私を探しているに過ぎない。そのようにイエス様は語りかけられたんです。実はこの言葉、イエス様の言葉は時代を超えて私たち人間に共通する現実をズバリと言い当てたイエス様の言葉、イエス様の言葉なんです。人の信仰深さというものはどのように測られるのでしょうか。この会堂に集う私も含めて、私たちの中で一番信仰深いのは誰でしょうか。ちょっと手を挙げてみてください私こそ信仰深いです手を挙げられる人はいないと思うんですね。どうやって私たちは信仰深さというものを測るんでしょうか。人よりも多くお祈りをしている、人よりも多く聖書を読んでいる、忠実に礼拝に集っている、人よりもという部分は余計ですけれども、どれも大切なことです。大切なことです。私たちの信仰の歩みに欠かすことができないことです。でもどのように信仰の深さを測るのか。進学校時代教えてくださっていた先生が、牧会をされている教会で、あまりにもですね、その当時、私もしばしば耳にしてきた言葉、あの先生の説教は恵まれる、あの教会の礼拝は恵まれる、この恵まれるという言葉に関して、その神学校の先生が自己自身の牧会される教会の中で、私が説教を語るのはあなた方が恵まれるためではありませんと、そのようにはっきりとおっしゃったそうなんです。あなた方が礼拝に来たのは恵まれるためなのか、それとも神様を礼拝するためなのか。これはですね、私たち当然ですね、神様との交わりの中で、本当に神様の恵みを深く覚えた、その思いをですね、恵まれるという言葉で表現するかもしれません。でも順番が違ってはいけない。恵まれるために礼拝を捧げる。恵まれるために一生懸命神様に奉仕を捧げる。恵まれるという言葉を言い換えるならば、自分の願いが叶えられるために、自分が満たされるために、自分の不安がなくなるために、懸命に礼拝を捧げる。一生懸命イエス様を求める。とするならば、それは本当の信仰とは言えない。この世界が作られた時に神様は、ご自分が作られたこの世界を共に治めていく役割、管理をしていく役割を特別に人に与えられました。他のどんな動物にではなく、最後の最後に創造された私たち人という人間という存在に、神様はその役割を委ねてくださったんです。この世界を神様と共に治めていく、管理をしていく役割。 あくまでも神様と人との関係ははっきりしたものでした。人にとっての最大の喜びは神様を賛美すること。神様と共にあること。その交わりの中に生きること。自分が恵まれるため、自分が利益を受けるためというような打算的な考えはそこには微塵もなく、心から喜んで神様を礼拝するときに、賛美するときに、神様が与えてくださっているその恵みに目が開かれ続ける。それが神様と人との関係のはずでした。でも、罪が入ったその時から、人にとって神という存在は自分の欲望をどのように満たしてくれる存在なのか、満足させてくれる存在なのか、腹を満たしてくれる存在なのか、神様と人との間に打算が入り込むようになりました。罪は私たちを蝕み続け、私たちの欲望は尽きることがなく、とどまることがなく、エスカレートしていきます。私たちが信仰に生きるというときに、一体それはどのような信仰に生きているというのか。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。今日この礼拝に集った私たちに対しても、イエス様は、この言葉を通して語りかけておられるのです。あなた方の信仰とは一体何ですか？そして今日の2番目の点、永遠の命に至る食物のために、このことに移りますけれども、イエス様は続けてご自分のもとに押し寄せてきた群衆に追っかけである人々に、また私たちにも語りかけられます。続けて27節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の6章の27節。はい。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために、印象的な言葉が並んでいます。亡くなる食物、そしてもう一つは、いつまでも保ち、亡くなることがなく、永遠の命に至る食物。この二つが、並べられているんです。今週震災から丸4年の日を迎えようとしていますけれども、4年前のことを思い出すときに、確かに食物と食べ物とそれは切り離すことができない日々だったと思い出すんです。震災からしばらく、この教会にも何人かの方々が共同生活の形で自分自身のアパートのガスや水が止まってしまった、電気も止まってしまった状態で、この教会で過ごしていました。人々はスーパーに、コンビニエンスストアに殺到しました。普段買わないものまで買いました。皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか。私も普段買わないようなトイレットペーパーを1年分ぐらい買ってしまいました。ですね。一生懸命でした。なんででしょうね。シャンプーも何本も買ってしまって。今考えるとおかしなことなんですけれども。でも、もっとですね、こう、真剣になっていたのは食。食べるものをどう手に入れるか。まあ、すぐにですね、流通は実際には復帰したわけですけれども。でも、言いようのない不安が心を覆って、そして懸命にですね、食べ物を求めて、スーパーの列に並び、コンビニエンスストアの列に並んだ。そんな記憶が皆さんにもあるはずです。そして盛岡だけではなく、被災地での働きが始まっていった時に、とにかく私たちがまず最初に運んだのは、まさに食べ物でした。たくさんの写真とともに思い出します。 青森の米軍基地から運び込まれた野菜や果物を1階のホールでとにかく1軒ずつの小分けにして袋に入れて、それをトラックに積み込んで運んでいって、1軒1軒玄関を訪ねながら手渡しをした。あるいは炊き出しをした。確かにそのような働きが求められていました。それから4年が経ちました。もちろん未だにそのような必要もあるかもしれません。フードバンクの働きというのは続いています。でも同時に必要は変わり続けています。まあ、ちょうど丸4年を迎えるということで、そのような特集のテレビ番組が連日のように行われています。私も昨日昨晩夜ですけれども、夜中近くにテレビを見ていましたところ、福島の南相馬に住む一人の80代の男性に焦点を当てた、そのようなテレビ番組がありました。福島ということにも反応して、そしてその番組を見ていました。皆さんの中にも見られた方がおられるかもしれません。その男性は被災し、そして子供に先立たれ、また共に避難生活を送っていた、励まし合っていた奥様にこの4年の間に先立たれました。一人残されたその男性が番組の最後の方でつぶやいていた言葉が印象的でした。まあ、彼は懸命にですね、こう病気の奥様が安心して過ごせるようにとバリアフリーの家を懸命に建てるんです。しかしその家が完成した時にはもうすでに奥様は亡くなられていたんです。番組の最後の方で彼が語った言葉、それは希望なんか何にもねえという言葉でした。希望なんか何にもねえ。病気で弱っている奥様に頑張るしかねえんだ。頑張っぺと、そのように語りかけていた。しかし、奥様は頑張れねえと、弱さを覚える中で頑張れねえと答えるんですけれども、その男性はその奥様を懸命に、でも頑張るしかねえんだ。わかった。頑張ってみる。そのように答えられた奥様も、しかし病の中で亡くなられて、一人残されたその男性が希望なんか何にもねえと、そのように番組の最後の方で語られていたんです。しかし非常だなと思ったんですけれども、その番組のタイトルは頑張るよりしょうがねえという、それが番組のタイトルでした。何のために頑張るのか、その目的がわからない。この男性が抱えていた、最後の最後にたどり着いていた本音ではないかと思うんです。頑張るよりしょうがねえ、そう言い聞かせながらやってきた。でも何のために頑張るのか、その目的がわからない。希望なんかねえと告白をしているその男性の姿を映し出す番組のタイトルが、頑張るよりしょうがねえ。矛盾をしているように思われたんです。彼は確かに頑張ってきたはずです。家族を養うために、新しい家を建てるために、奥様のために。でもそれらがするりとすべて手からこぼれ落ちていった後に、残されたのは希望なんかねえというその言葉だった。まあ、このことをですね、重い気持ちで受け止めていました。イエス様は語られました。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。言い換えてみましょう。永遠の命に至る食物のために、永遠に亡くなることのない希望のために。これこそが、教会に、私たち信仰者一人一人に、いや本来神様が私たち人間一人一人に与えてくださった生きる目的、目的で あったはずです。人の子と呼ばれるイエス・キリストが父なる神様によって承認をされたと呼ばれている、認証されたと呼ばれているイエス様が私たち一人一人に与えようとしてくださっている。それが永遠になくなることのない希望であるはずです。私にとってこのヨハネの福音書の6章の27節というのは非常に印象的な箇所でもあります。私の父が60代にして突然仕事を辞めて、それまで40年以上勤めた仕事を辞めて牧師になることを決めた時に、父の証にあったのがこのイエス様が語られた言葉でした。まあ、周囲の何人かの方々は反対をしました。40年以上も働き続けてきたのだから、もうそんな苦労をする必要はない。まあ、60代にしてですね、62にして進学校に通って勉強しようとしていたその父に向かって、そんな苦労をする必要はない。その後に待っている牧会という働きに関しても、そんな大変な思いをもうする必要はないでしょう。もう安定した老後を過ごしていくことを考えて良いはずだ。まあ、そのような反対の声に対しても、父が掲げたのはこの言葉だったんです。亡くなる食物のためにではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために、自分の残りの人生を捧げたい。私たちは一体何のために生きているのでしょうか。もちろん私たちに必要な糧が、私たち生きるための糧が必要です。しかしその糧を得るために、自分自身のその腹が満たされるためだけに生きているとするならば、周囲の期待に応えるためだけに生きているとするならば、そこがたどり着く先は希望なんか何にもねえ、ここではないかと思うんです。人々はイエス様に尋ねました。28節、すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。この新改訳聖書は絶妙ですね。私たちが持っているこの聖書。この人々の質問、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。この質問がこのページの最後に書かれていて、イエス様の答えはページをめくらないと読むことができない。私たちもページをめくる前に改めてですね、考えたいと思うんです。人々はどんな思いでこの質問をイエス様にしたのか。まあ、彼らはですね、もう期待している答えがあったはずです。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。彼らはユダヤ人です。厳格な律法の教育を受けてきたユダヤ人です。彼らは行うべき技というものを教え込まれていました。もう才の目のようにですね、才の目じゃないですね、もう些細なことまでですね、張り巡らされたそのユダヤ人の教え、ユダヤ教の教え、この教えを守ることこそが神を満足させることであり、神からの救いを受けるための鍵。まあ、彼らはそのような教えを受け続けてきましたから、当然イエス様が亡くならない食物のためにと、そのように語られた時に、自分たちに求められている神の技というのは、この律法にどこまでもどこまでも努力して頑張って従って神様に認められること、このような答えを期待していたはずです。私たちも時に自分自身の頑張りというものが偶像となります。自分を保証してくれるのは、自分の将来を保証してくれるのは、自分がどれだけ頑張ったかだ。これだけの労力をエネルギーを注いだのだから、自分は大丈夫なはず。神様に受け入れられているはず。様々な期待が人々の中にイエス様に対して高まる中で、イエス様が答えられた言葉、最後にページをめくって確認をしたいと思います。ご一緒にヨハネの福音書の6章の29節をお読みしましょう。ヨハネの福音書6章29節、はい。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、 それが神の技です。どれだけ努力して教えを守ることができるかどうか。そのような人々の思いとは裏腹に、イエス様の答えは、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。打算によってではない、自分の身を保証するためではない、自分の不安を消すためではない。しかし、神を信じ、神を喜び、神と共に生きること。このことこそが永遠に至る食物、永遠の命に他ならない。イエス様はそのように答えられたんです。私たちは一体何のために生きているのでしょうか。もちろん私たちは食べることが必要です。神様は私たちの必要も知っておられて、そして満たしてくださるお方です。先ほども私たちは主の祈りの中で日ごとの糧を与えたまえと、そのように祈りました。私たちのと祈ります。私自身が満たされるだけでなく、私たちの隣人が満たされるようにという祈りと願いがそこには込められています。私たちの必要があります。でも同時に、イエス様が語られたあの有名な御言葉にやはり最後に耳を傾けたいと思うんです。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。順番を間違ってはいけない。打算によって私たちの神を礼拝することを考えてはいけない。私たちが心から神を喜び礼拝を捧げ賛美を捧げるときに、神様は溢れんばかりの祝福を持って私たちの必要を満たしてくださる。いや、すでに満たしてくださっている。そのことに私たちの目は開かれていきます。人々はそこにイエス・キリストがいるのに、そのイエス・キリストを信じ、そしてキリストと共に歩む、キリストに従う道を選ぼうとはせずに、あくまでも自分自身の腹を満たしてもらうこと、このことを求め続けました。私たちが求めるのは一体何でしょうか。私たちが満足するためではない。私たちの安心のためでもない。神が使わしたものをイエス・キリストを信じなさい。この言葉を私たちのうちに刻みたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたこそが救い主、私たちの主。私たちは口にします告白を続けています。しかしどれだけ私たちは打算のないその信仰を持って、喜びを持って、今日もあなたを礼拝し、また賛美を捧げているでしょうか。神様と取引をするような、そのような信仰ではなく、結局は自分という偶像を満足させるための信仰の歩みではなく、神様と共に歩むことの幸いを味わい続ける歩み、永遠の命へと至るその歩み、たとえこの地上で死を経験したとしても、しかし亡くなることのない希望と共に希望を抱いて歩むその歩み、神様は大きく手を広げて、私たちを招いていてくださっています。神を信じること、神が使わされた方を信じること、私たちの手に与えられている、うちに与えられているその希望を分かち合うものとさせてください。その希望に私たち自身が生きるときに、私たちの信仰が証しされますように、 今から主の晩餐の時を持とうとしています。ご自身を徹底的に捧げ尽くして、そして私たちに命をもたらしてくださったキリスト、そのキリストを覚えます。心から感謝いたします。私たちの救い主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。